11月4日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムンジェイン大統領はハンガリーの大統領と会談し、両国関係を戦略的パートナーシップへ格上げすることで合意しました。大学修学能力試験まであと2週間となり、教育部は4日から17日までを特別防疫期間に指定しました。韓国と GCC 湾岸協力会議6カ国との FTA 締結に向けた交渉が10年余りの中断を経て再開されることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ヨーロッパを歴訪中のムンジェイン大統領はハンガリーのヤーノシュ大統領と会談し、両国関係を戦略的パートナーシップ関係へと格上げすることで合意しました。韓国の大統領としては20年ぶりにハンガリーを国賓訪問したムン大統領は、現地時間の3日ハンガリー建国1000年を記念して作られた英雄広場を訪れた後、ヤーノシュ大統領と首脳会談を行いました。両首脳は両国関係を戦略的パートナーシップ関係に引き上げることで合意し、分野別の実質的な協力を拡大するための方策を議論しました。また気候変動に対応するための国際社会の努力に歩調を合わせて緊密に協力する一方で、電気自動車の車載バッテリーなど未来の有望産業における両国の貿易が拡大するよう共に努力することで一致しました。ムン大統領はこの会談で、韓国とハンガリーは外部からの侵略に立ち向かい独立を果たし、独裁政治に対する闘争で自由と民主主義を成し遂げたという点で歴史的文化的な共通点が多いと強調しました。ムン大統領はハンガリー、スロバキア、チェコ、ポーランドが参加する中央4カ国の枠組みビシェグラードグループの各国首脳と個別に会談した後、7泊9日のすべての日程を終え5日帰国する予定です。11月に入って段階的な日常回復、いわゆるウィズコロナへシフトした韓国では、新たな感染者が2日連続で2000人を超え、感染拡大の様相を見せています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は4日までに新たに2482人が確認されました。重症患者は13人減って365人、死者は24人増えて2916人になりました。一方、日本の大学入試センター試験にあたる大学修学能力試験日まであと2週間となりましたが、教育部は4日から17日までを特別防疫期間に指定しました。この期間中、全国の学習塾やネットカフェ、スタディカフェなど受験生が多く訪れる場所を対象に感染防止対策のチェックが行われます。さらに試験1週間前の11日からは全国すべての高校が遠隔授業に転換し、試験前日の17日には全国の保健所や選別診療所の運営時間が夜10時まで延長されます。そのほか去年と同様、感染者や隔離中の受験生のためのベッドの試験場も620箇所が設置され、病院や治療センターに244の専用病床が確保されました。北韓の金正恩国務委員長がムン・ジェイン大統領が提案した韓国戦争の終戦宣言に言及したことについて、大統領府青瓦台は意味は小さくないと評価しました。ムン大統領のヨーロッパ歴訪に同行している青瓦台の高位関係者がハンガリーのブダペストで3日記者らに対して述べたものです。 金委員長は9月に開催された最高人民会議で、不信と対決の火種となる要因を残したままでは終戦を宣言したとしても敵対行為が続くだろうと述べています。その上で、互いに対する尊重が保障され、相手に対する偏った見方や不公正な二重基準の態度、敵対視する観点や政策からまず撤回すべきだと主張しました。これに対して青瓦台関係者は、終戦宣言に関する韓米間の協議をもとに北韓との交渉の余地を見出すべきだとする考えを示しました。戦時作戦統制権の韓国駐留アメリカ軍から韓国軍への移管をめぐって、ラカメラ韓米連合司令官は計画を調整しながら推進すると明らかにしました。ラカメラ司令官は4日、韓米連合司令部創設記念日に開催したオンラインセミナーの中で、戦時作戦統制権の移管について発言しました。この発言をめぐっては、すでに合意されている移管計画がやや先延ばしされる可能性があることを示唆したものではないかとする見方が出ています。ラカメラ司令官の発言に対して国防部の報道官は、調整という意味を明確にする必要があるが、大枠では現在の韓米間の条件に基づく移管計画を推進していると説明しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
韓国とペルシャ湾岸6カ国が作る GCC 湾岸協力会議との FTA 自由貿易協定に向けた交渉が10年余りの中断を経て再開されることになりました。産業通商資源部によりますと、ヨハング通商交渉本部長はサウジアラビアで3日、 GCC の事務局長と面談し、韓 GCC 間の FTA 交渉再開を進めることに合意する共同宣言文を発表しました。韓国と GCC は2007年に FTA 推進に合意しましたが、2010年に GCC 側が交渉中断を宣言し、議論が止まったままになっていました。この日の面談で双方は、韓 GCC 間の FTA 交渉を再開すべきという点で合意し、これに向けた具体的な議論を進めていくことで一致しました。FRB 連邦準備制度理事会は3日、金融政策決定会合を開き、去年3月以来のゼロ金利と量的緩和の金融政策のうち、量的緩和の規模を段階的に縮小するテーパリングを始めることを決めました。これを受けて韓国国内の市場でも緊張が高まっています。ただ韓国銀行の関係者は、政策金利の引き上げに関する FRB の言及はなかったため、今月の金融通貨委員会の決定に大きな影響は与えないものとみられると語っています。このため韓国銀行は、今年8月からスタートした先制的な政策金利の引き上げ基調を一旦来年まで維持し、 FRB の動向を見守るものとみられます。日本や中国など10カ国は、来年1月1日から RCEP 地域的な包括的経済連携協定を発行することになりました。オーストラリアとニュージーランドが2日、批准書を帰宅したことで、批准した国が10カ国となり、発行に必要な条件を満たしました。韓国政府は10月1日に RCEP 批准同意書を国会に提出した状態で、来年1月1日の発行対象には含まれていません。15の署名国がすべて批准を終えれば、 RCEP は11カ国が参加する環太平洋パートナーシップ協定よりも人口や GDP の規模が大きい世界最大の FTA となります。今後発展の可能性が大きい ASEAN が参加していることや、韓国が批准案の同意を経て発効されれば、 韓日中三国が参加する初の FTA となるという点で期待が高まっています。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。